オルネポ10周年記念シングルウォンチベイベークマジャックインレーベルプロデュースによりダウンロード販売中。購入者にはカラオケ音源付き CD をプレゼントします。 CD 単品でも売ってます。どちらも300円。クマジャックインレーベルかオルネポ特設ページの方へアクセスください。はい、オルネポでございます。9月3日日曜日、なんと2週連続収録ができております。ありがとうございます。土日休みが続いておりまして、ゆっくり時間が取れまして、まあでも今ちょっと作業に明け暮れておりまして、今時刻は9月3日日曜日14時28分。もっと早くできると思ったらすげえ遅れるっていうね。まあその作業をずっとしてるわけですよ。はい、あの先週の416回、今回417回ですよね、8月27日に配信した収録した第416回放送分ができない、配信できなかったんですよ。あのポッドキャストに反映できなくて、アップルもスポティファイも出なかったんですよね。ページの方で上げてるんですけど、まあこれよくあることなので、年に数回あの配信されないみたいなことはあって、まあこれなんかパーマリンクっていうやつ、あの各ページに URL がつくんですけど、配信ページにそれになんか日本語がついてたり、なんか設定の不備でなんか無理になって配信されないみたいな、でそれを数字とかアルファベットだけの URL にちゃんと修正するとだいたい反映されるっていうシステムで、またそれかと思ったら全然反映されないまま結局固まってしまって、もう何をやってもあのホームページをどんだけ書き換えようと、Apple とか Spotify にはもう出ない。いろいろテスト配信もしていろんな貼ったけど結局無理で、僕が持ってる全てのページを使って配信したんですけど、オールネポアップロード事務局ってシーサーブログの方で何かあった時にこういう時のために配信するというできる場所っていうのをアップルにつながってるやつをね、シーサーブログから配信して、これが容量オーバーで、前編後編に分けて配信したり、あとあのスポティファイ、アンカーね、スポティファイポッドキャストですかね、あのオルネポちゃんっていうのをずっとやってたんですけど、そこのページからも配信したりとか、あとどっから配信したっけ、あとヒルネポからもミラー配信したんですかね。ヒルネポはで大丈夫で、でもどう毎日それで作業ずっとやってたんですけど、もう結局ダメで、何をやっても配信されなかったんで、もう引っ越そうと思って、今回、まあ、前回のからですけど、416回と CM だけが今引っ越してますの でこちら今アップルで聞かれてる方っていうのは、新しい場所からのオルネポと、これも何回目ですかね、また引っ越しですよね。だからね、自前のホームページになって3回目の引っ越しになりました。一回あの今オルネポ総合ページってブログページみたいなのがあるんですけど、まあ、最初そこから配信してたんですけど、それが一回こういうことになって一回ダメになって、それから前のこの前までね415回まで配信していたオルネポページからのポッドキャスト配信をしてたんですよね。アップルとスポティファイもその時はつなげたんですけど、今回また引っ越して今度スポティファイにつながんないっていう状況が、 RSS フィードがなんかおかしいらしくて、おかしいっていうかこれは受け付けられないみたいな、なんかわけわかんないですけど、だから今あのところ、Google でもまだ反映されてなかったので、とりあえず Apple Podcast で聞くしか道がない。 Apple かあとはなんとかしてください。 RSS フィードかなんかを貼るみたいなことをすれば多分いいんでしょうけど、今のところ もうホームページの方で再生ボタンを押してもらうか、アップルで聞くか、あともよくわかんないという状況になってますんで、もうこれがね本当にもうこんなんばっかり、ちょうど10周年があって、その10周年のありがとう10周年みたいな、ウォンチベイビー大発表スペシャルみたいな、あの8月7日ちょうどね、10年の記念に配信したあの415回が最後になったっていうね、なんでしょうねこれ、ポッドキャストの神様がいるのかいないのか、で10年経ったら新しいページやりなさいみたいな、でもう過去のエピソードが644くらいあるんですかね、これを全部644のエピソード全部引っ越すと、新たにアップルで購読してく、僕が引っ越したばっかりにね、またそこで購読ボタンを押してくれた方は644も降ってくるっていうことになりますんで、これはちょっとあんまりだなと思ったので、一応この新しいページの方には過去回はこちらみたいに、ページを作って、その過去回のご案内というページを作りましたんで、ここから全9ページの方に行ってもらえば、一応そこには Apple と Spotify と、Google Podcast とその大元の僕が配信していたそのホームページの、リンクが貼ってありますので、まあ、過去回を聞くというのに適したポッドキャストではないと思いますけど、ね、収録のたんびにその生き様を喋ってなので過去聞いても過去僕が生きてた、証が喋られてるみたいな感じにはなりますが、まあそんな感じで、引っ越しせざるを得なくなった11年目にがスタート、丸10年経ったらこうなったと、不思議で、おかげさんでよく最初のねアップルの初回サービスみたいなので初動の率が上がるのか、久々にコメディランキングに入りましたんで140位ぐらいのところにいたつ、なもしかしているんかなと思って、今もコメディランキングもえぐいですから芸人ばっかりで、あとね地上波の番組のがほとんどみたいな感じですか、あとはもう大手のね、ユトタワーさん、特勤マッシュさんとかね、さっきアバラヤもいたな俺の近くに、アバラヤもねもう輝いてますんで、だそんな中に入れた最初の、あとだからアップルポッドキャストでお聞きの皆さんは星だけ送っていただければレビューをね、今のところ2個、アマンさんが1個、つけて、で自分でも1個送ったんで2個になってますけど、なるべく星をね、星5にして 5のところに星ポンって触ればそのまま飛んでいきますんで、ぜひよろしくお願いしていやー大変だ、これをねもう立ち上げるのに本当にだいぶ時間かかって、久しぶり何年ぶりかにその新しいページを作るってなったんで、もうそれはそれはね、泣きそうになるぐらい、どうするんだったっけみたいな、また調べながら、サーバー桜サーバーを僕使ってるので、そこからワードプレスをまず入れ込まなきゃいけないで、ワードプレスを入れ込んだら今度はパワープレスっていうそのブログページに音声を貼り付けて配信して、ポッドキャストにもつながるみたいな、この大事なプラグインをつけて、そこからでホームページをこれで作って、そしてこういう過去回はこちらとかこういうねのを貼ったりで、試しに前回のその配信できなかった416回を貼ったりとかいろいろやって、これで、で実際アップルに反映されて OK、 この OK になるまでがまた また大変でね、今ホームページもだいたいこの形でいこうかなっていうページを作ったんですけど、だいぶ変わっちゃったんですけど、一応だから下の方に何か写真が貼れたんで、おつみさんと僕が桃屋で撮った最後の写真とか、ぬのぶ駅に僕が一人で立ってる写真とか、あと空知川の写真とかね、あとトップのページはランダムで、なんですか、ボンチベイベーのジャケットとか、僕が桃焼き焼いてるやつとか、なんかいろんな写真が、それもなんかトップにドカッとつけれるようになりましたんで、それもやったりね、してますけど、ええ、なかなか。で、これ、今までの、今ご覧に いただいてる方、あの、Apple Podcast で聞いてる方はもうこれわかると思うんですけど、アートワークが変わってまして、これもだから、ラスタカラーにしてしまう。オードリーのオールナイトニッポンのあの画像を参考に、ラスタカラーにして、真ん中にオールネポって書きましたけど、あの書体は真似できないんで、オールネポってただ貼りましたけど。あと、赤の、一番下の赤に薄く同じ色で見えにくくしてるんですけど、桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンを入れて、あと、2013年、新数2000。2013っていうのも入れましたね、一応ね、古いですよって、新しく始まったけどこれも古いんですよっていうのを、まあ、入れましたけど、でこれが今までのアートワークがなんかサイズが変わってて、こんなんやったっけと思ったんですけど、なんかサイズが合わないので、アートワークずっと弾かれて、結局だからこのラストカラーのやつを作っても無理やりサイズを合わせて、やっとそれで通って、で配信できたんですけども、通らない、ラートワークが通らんちゅうね、びっくりしたんですけど、何か変わったんですかね、であとポッドキャストコネクトっていうところにログインしなきゃいけなかったんですけど、これがもうなんかバグってんのかなんか知んないですけど、全然ログインできないでやんの、本当アップルどうしたと思ったんですけど、これができなくて、すごいそのアートワークの件もそうですし、なんと毎回パスワードの変更をしてくださいっていう、なんか毎回ですよ、だからもう何回パスワード変えたか覚えられんぐらいパスワードが変わってしまいまして、変わり果ててしまって、もうなんかで MacBook の方はもう未だに亡霊のように、あのログインパスワード入れてくださいって出るんですけど、なんだろうこれで、スマホで何回も最終的にパソコンを諦めて閉じて、でリビング戻ってご飯食べても寝ようかなみたいな感じにしてて、それでもスマホでしつこくポッドキャストコネクトにログインしちゃ挑戦してたら、やっとログインできたってパスワード入って、おっと思って、そっからまた慌ててパソコンにまた開いてとかして、でやっもうすげえ時間かかりましたねこれね、どうなってんやっちゅう、やっとそれでやっとですね、でまあのオルネポの古い前今まで配信したこの前のページの方はちゃんと公開中になってるんですけど、何も反応しなくなってるし、でも相当な数ね、あとオルネポの過去の音源のシーサーブログのやつもあるにはあるんですけど、もう7個ぐらいあったかな、俺もうアップルからオルネポでももう何個目、これでホームページが2つと、あとシーサーが2つ3つあって、でキレイトがあって、シゲモモがあって、オルネポちゃんがあってみたいな、もうめちゃめちゃな量になんか、なってました。まあそんなこんなでやっと、新天地ここから、今後はね、またこれもう今度からだから、もうこれ壊れるためにページを作っていかなきゃいけないんで、だんだん年とともに分からなくなってきて、もう結局アンカー今ある、あと昼寝ぽもう最悪、あの昼寝ぽ&オルネポにして、オルネポと昼寝ぽを昼寝ぽのページに居候して、もうここから配信するかとか、あともうオルネポちゃんが残ってるんでアンカーから行くかとか、どうするよみたいなのもありながらギリギリ通ったんでね、もう時間かかった、すげえ、なんか先週ずっとこの作業を開けてもくれてもやってましたね、なんかね、ちょっともうなんかうわっとなりましたけど、まあよかったです。ということで、あのレビューとか購読とかお願いします。 Spotify はなんとかね、Apple じゃない人のためにもと思ってるんですけど、 もうまたぼちぼち挑戦していこうと思います。はい、なかなか困難を極めております。はい、じゃあいきましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて。
はい、宇部市の片隅からお送りします。宇部市の中心から、宇部市の中心からお送りしております。山口県の片隅からお送りしております。桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第417回でございます。今回久しぶりに毎日チャレンジも、昨日撮って今日編集してもうそのまま行こうと思ってます。はい、桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン短く略すとオールネポー。はい、もうね、しょうがないですねしょうがないっちゅうか、まあ、そんな感じでございますんで、まあ、で、ウォンチュベーベー買っていただき、今回ね、オルネポ悪くないわよじゃなくて、まあ、引っ越し記念というか、ドア頭に CM 挟みましたけど、はい、CD 付きなのでぜひ住所を書ける方書いてダウンロード販売を買っていただく、まあ、CD だけでもいいですけどね、はい、ぜひ絶賛配送いたしますんでよろしくお願いします。はい、それでは第417回でございます。よろしくお願いいたします。
ボンバヘイボンバヘイ、ケツから外匂いが出てる、それはへん、それはへん、すかして握って外離す、それもへん、握りペン。
桃屋のおっさんのオールデイズだねポン。
はい、そうでございます。そうでございます。オールネポン第417回でございます。はい、そんなんで新しい場所から引っ越して名前は変わっておりませんけども、やっております。よろしくお願いします。で、前回だったっすかね、前回言ったんやったっけ、そうね、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームが2月18日日曜日の夕方5時半からっていう、もう地方組を切り捨てるかの設定でぶち上がりましたん でこれが23日、今月ね、発売午前中ぐらいからあるということなんですけど、もうかぶりついとかねかん、かぶり、まあ抽選、定員に達せる、定員を超えた場合は抽選って、まあ抽選になるでしょうけど、一応アリーナぶち込んだろうかと思ってますけど、で前回飛行機だから、2つで、まあ普通にキャンセルはできないのはもうしょうがないんですよね、変更もできないので、だから買ったまま空席のまま飛行機が飛ぶと、そこに料金が支払われているというのがどうも納得いかないので、というか空席なんかなんですか、不動産の投資でマンションは買うけどもそこには住んでないみたいな、タワーマンションみたいな、あんな気分になりまして、俺は中国人の投資家かみたいな気持ちになっちゃったので、空港に行ってなんかメールとかネットとかでやるのがちょっともうなんか全日アナか、アナのページ英語がいっぱいでよく分かんなかったんで、もう空港まで行ったろうと思って、車で空港行って、この予約番号で、私桃屋と申しましてって名前言って、この時間に乗る、もう空港のチケット買ってるんですが、アプリでキャンセルができないのはもういいんですけど、僕どっちみち乗らないし、翌日の飛行機取ったので、これなんとかね、なんかは申し訳ないなと思ったんですけどって、その受付のカウンターのお姉さんに言って、あ、わかりました、あ、じゃあ、なるほどなるほどみたいにしてくれて、で一応席だけ外しておきますんで、もう席がもう指定されてましたんで、ここに座らないっていう、名前外しておきますって言われて、 ありがとうございますって。やっぱね、でも週末ともなると、昨日も散歩で週末空港を通ったんですけど、まあ車無料なんで、もうぎっちり超満車なんで、そんなに本数が多いわけでもないからですね、ちょっと一席でもあった方がと思って、なんかね、 もういじけてそんなことどうでもいいってなりがちなところを踏みとどまりいいのってことに、で安心してね。でもこれミスってね、自分が乗るはずの飛行機を飛ばしてしまって、行かない飛行機に乗る予定になってたら、入れ替わってたら怖いんですけど、一応土曜日って日付も確認したんで日曜日乗れると思うんですけどね。もうこれダメだったらまたもう3万もう3万というか1万5千1万何千か片道はぶっ壊ない感じになるんで怖いで、帰りもね、怖いですね。まあ一応買うには買ってるからなんとかなるんかな。いやわからんな、外してね、怖いです。なんとかこれでね、あとはもう抽選、多分抽選速乾でしょうから、4万5千人ね、なんとか行ければいい、行けなかったら飲み会だけになりますけど、で昨日、スペシャルウィークで星野源が来て、そのネットフリックスのライトハウスかとか、この東京ドームライブの凄さみたいなのを聞いてましたけどね。あとなんかドリカムのライブを行ったとか言ってましたね、若林さんもね。東京ドームに向けて着々とね、で漫才するって言ってたからですね、見てみたいっすよね。まあそんな、あとはだから飲み会っすね、飲み会がちゃんと、もうでも飲み会できんかもしれんなっていうのもね、9時ぐらいに終わって秋葉原とかあの辺、水道橋とかあの辺で飲める人がいるのかという。で水道橋とかだったら多分めちゃ混みでしょうから、僕ホテルの近くの秋葉原に集まってくれる人、もしくはあとはね、もう月曜日やから土日の予定が日月になったんで無理でしょうね。確かね、僕も飛行機夜帰るようにしてたと思うんで、この2月19日月曜日ね、まあでも誰もいないか、まあ誰かいれば、あと巣鴨でパン使って浅草で飲んで帰ってきてもいいんですけど、もう羽田で飲むって手もあるでしょうけど、まあなんかね、そういう感じになるでしょうから、どうなることやらですよね。そんな流れと、あと横浜アリーナがね、来月28日あります。これも土曜日なんで、日曜日帰るまでの時間か夜まで、夜のその9時とか夜の遅い時間とかね、だからもうなんか飲み会だ昼飲みだみたいなのが全部これできなくなるので、なんとなく行って、もうそのイベントにだけ参加してパンツだけ買って帰るみたいな、あと羽田で一杯飲んで飛行機まで時間潰すみたいな感じに、羽田で誰か来てくれれば羽田で飲みますかみたいなことになるかもしれないですけど、だから巣鴨もパンツ会ツアーとかね、もう日曜とか月曜とかになるんで、いやーもうしゃあないっちゃしゃあないけどね。なんとかこれでね、2月日月なんで月曜日お前休めんぞってなったらもう終わりですからね、さらにお金が溶けていくっていう、そんな感じで、はい、しゃあないですね、しゃあないです。そうやってまあしゃあこればっかりはね、もうあとはなんとかうまくいくことを祈るだけっていうことで、まあそんななんかぐちゃっとどうなってんだみたいな感じで過ごしてますけど、この前金曜日ね、その前か、だからホームページのこの作業に明け暮れてた時に、とかね、キレートの編集とかそういうのをやってた時にロバート・コクオが電話がかかってきて、今度の金曜日ちょっと会わせたい人がいるから、妻ジェニファーと2人でちょっと近所の店でちょっと食事するぞみたいに言われて、そのシークレットなんですよ。でなんかってことは、俺と妻ジェニファーが喜ぶような人が知り合いになったかなんかのつながりで一緒にご飯食べることになって行けば、だからなんか僕はあの地元のね、山口ローカルのなんかタレントさんでも来てくれるのかなと思って勝手に、なんかちぐまや家族のレポーターのオッキーとか、あともう一人だったっけ、ああいうこう 美人お姉様レポーターとかああいう人が来るのかなとか勝手に思ってたんですけど、そうじゃなくて、ただあの知らないおじさんが来るっていうねことが後で判明して、なんだ知らないおじさんといきなり飲むのかよと思って、ね、で金曜日知らないおじさんと飲むってことになって、だからで僕ちょっと残業で仕事がちょっと今月から配置転換になって、同じ部署なんですけど、今までやってたとこと違うところ、運転がメインのちょっと怖いとこに、運転怖いとこっていうかね、ちょっと何パッと行ってパッとできる仕事じゃないっていうか難しいやつなんですけど、運転がそこだから、まあ大汗流して外でフラフラになりながらやる仕事じゃなくなったということなんですけど、エアコンの効いてる運転席で運転はするんですか、これがまあ怖いっていうシリーズの運転のやつなんですけど、クレーンのね、そっちに移動になったりしてて、でその初日で9月1日金曜日やったんで、残業でちょっと遅れてしまったんですけど、だ何も最初からみんないるかと思ったんですけど、もう我が家だけがでまずテーブル囲んでて、でそこのお店の常連さんだったみたいで、その知らないおじさんがもうカウンターで飲んでると、 あの人後ろ姿だけがずっと見えてるみたいな、なんかなんじゃこれと思ったんですけど、だそこ20年来の常連さんらしくて、そこにいてで良き時に呼ばれて一緒の席になって飲むみたいな流れになったんですけど、なんかってそのよくロバート国王が次男次郎丸を連れてそこでご飯食べて飲んでたっていうね、飲んでた時に知り合いになってみたいな、もう結構な年でまだ仕事はされてるみたいなんですけど、僕よりだいぶ上で60代半ばぐらいかな、まあ、見た目にまだそんなめっちゃじいちゃんではないんですけど、でめちゃめちゃ釣りをしてると、で次男次郎丸も釣りをしてるので、でその釣りで船に乗って船釣りをよくやってるらしくて、そのちゃんと自分の船じゃなくてね、なんかちゃんとその船頭さんがいてみたいな、そこでもう食え釣ったりとか、なんかまあ灯台とかいろいろなんかその何あこのぐるなりでもやってましたけど、アジかサバかなんか生きたやつを泳がせといて、クエのでかい口ガブッと噛んで、でそっからのタイミングで引くのがめっちゃ難しい、電動リールでやらんとは追いつかんらしいんですけど、深くてすぐ餌食った瞬間に穴に潜り込むみたいならしくて、ぐるなりでもやってましたけど、一かみでもう完全にサバかアジかなんか完全に真っ二つにちぎれてるみたいな、まあそんな感じのそういう憧れの釣りみたいなやつをさせてあげたいみたいなことらしいんですよ。でその釣りをさせてあげたいっていう話で、勝手に話決めりゃいいのに、勝手に話すわけに筋を通したいっていうねことだったみたいで、で呼ばれたっていう話なんですよ、ね、俺からしたらどうでもいいよって思ったんですけど、勝手にやってくれって構わない、ただね知らないおじさんが来て勝手にそのよその子を連れて 船釣りに下関の近くあっちの方から出るみたいなのもらしいんですけど、まあね、だからちゃんと筋を通してちゃんと安全に、だ釣り仲間がいつもいて、でこうやって釣りに興味津々な若者っていうのは珍しいから、ぜひねこの難しい釣りを教えてあげたいみたいな、その結構テクニックやった、今昨今若者は何ていうかジギングとかエギングとか分かりませんけど、ルアー釣りみたいなのしてて、ああいうこう食わせるだけじゃなくて、この駆け引きと仕掛けの難しさみたいなのをその餌で釣るっていうのも教えたいみたいな、なんかまあ僕全然分かんなかったんですけど、まあそれでそのこの前釣ってきたイカどうぞっつって、めちゃめちゃイカを冷凍してたやつを、何倍もらったかな、めちゃめちゃもらってましたけどね、昨日美味しくいただきましたけどありがとうございますみたいな、また今度すげえ釣ってきますんで、その時はぜひみたいな、だもうどんどんで全部ね まあ、弁当代だけ持たせてくれれば道具からなんか全部面倒見てやるっていうんで、すごいおじさまがいるもんだなと思って、でまあ次男次郎は外面がいいっていうか、その何物おじしないっていうか、そういうあの知らない大人の人たちと平気で喋るタイプなんで、まあ、うまくいったっていうか気に入られたみたいで、まあ、うちに行ったらね、クラストキさんみたいになるんですけど、そうやって外、まあ、そのロバート高校に連れられていろんなところで会食をしたりね、会合みたいなところの集まりみたいなのも連れてったりとかして、さあもうあの在海人とかともなんか普通のおじさん感覚で喋るというか、まあ、慣れ慣れしくはないんですけど、まあ、そんなんがたたってっていうか功を奏したのか、まあ、英才教育じゃないですけども、まあ、とか家の中でダラダラしてて、学校から帰ってきたら晩ご飯も食べに寝てしまって、夜中ネットフリックス見てて、お前いつ勉強するんだ、学生のリズムはどうなってんだみたいな、まあ、僕も人のことは言えないですけども、なんかそんなやつがね、そうやってあの大人たちに喜ばれるというか気に入られてるっていうか、ああいうの僕には信じられないですけど、まあ、それで楽しく、だからもうワクワクですよ。次郎丸本人はね、すげえ釣りに、今までやったことない釣りができるみたいな、その辺の港から釣り糸を垂らして釣ってるのだわけは違うみたいな大興奮らしいんですけど、まあ釣り番組をいっぱい録画してたり動画見てたりしてるみたいなんで、まあ、それにね、そんなんで呼ばれて、まあ、僕もご馳走になりましたけど、飲んで帰ってきたっていう知らないおじさんとね、いや知らないおじさんと飲むとかないなとか思いながらね、珍しいな思いながら、まあそんな、そんな日々でそんな日々でございますけどね、よかったです、まあ、そんなだからもう本当1週間そんなもんですね。本当あちこち踊りの配信ライブがよかったですね。8月30日はね、かさぶた剥がし祭りですまくりですマッチみたいな、あれ面白かったですね。アンガールズの山根さんがやっぱラジオ好きの、ラジオが強い人ってポッドキャストめっちゃ面白いらしいんですけど、アンガールズのジャンピンってポッドキャスト、オールナイトニッポンシリーズのやつかな、まあついに喋る山根さんが跳ねたみたいなのがあって、あ面白かったっすね。面白かった。佐久間さんってなんだかんだやっぱすごいね、と思いますね、だゴッドタンとか僕見ないんですけどね、昨日ついにだからスペシャルウィークのオールナイトニッポン今日散歩しながら聞きましたね。佐久間さんのウエストランドがゲストだったんですけど、河本さんが何もしない、努力もしないでギャラは折半でもらってるみたいな、そのダメ人間みたいなの全、ね、でここの振りでもう一回このさっきのやつをもう一回出せっていう時に出さないとか、そのポンコツをものすごくあれでダメだろそんなのってガチ説教をしてる、で本当にダメかもしれないけどそれで笑いがなってるっていうか、結局、井口さんのすごいっていうやつがね、なんだかんだ本当にダメやけど稼げてないけどそれを成立させる笑いにするのがすげえなと思って、やっぱすごいねプロはねと思って、なんかで最近ウエストランドタイタンのシネマライブを爆笑問題がね、あの事務所ライブがあるのでネタ作りから解放されない生活をしながらもう忙しく毎日働いてて、で今 M1いけんじゃねっていう、そのあるなしクイズからさらに派生したというか全く違うなんかすげえのができたらしいんですけどね、どこでもかその賞レースに行けないみたいに言ってましたけど、すごいね、という感じでございますけどね、僕は何の進化があるのか分かりませんが、僕は淡々と淡々と生きております。はい、ではそんな曲をね、いきたいと思います。すぐ始まるやつです、すぐ始まるやつです。いきましょう。はい、ビアンコネロでいつかのように。
気づけばいつもの箱の中、なかなか出番はないみたい、釣れないな、ジョニー飛び出してみたい。意気込みだけはすごかったけど、 かれ合ってたい。あなたがやればやるほどに僕は強くなります。気づけば隣も同じようだ。仲間が増えて嬉しいみたい。でもでもね、ジョニー、みんなだって辛い。飛び出てやらなきゃ。人生短いけど運命全うしたいんだ。いつかのように不憫な僕を分刻みで使って、たまに来る物好きな人に扱われて僕かれ。
ビアンコネロでいつかのようにでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ちょうどお届けしております。第417回でございます。久々に、それでは、マユチャレンジでございます。さあ、準備ができております。いきましょう。それではマユチャレンジシャープ33になりますね。 VTR スタート。
マユチャレンジ、
お久しぶりです。
お久しぶりです。だいぶ久しぶりでしたね、これ。
本当ですね。5月以降だったみたいで。
5、6、7、8、4ヶ月。
あっという間でした。
あっという間ね。なんか、あっという間に時間だけは過ぎますね。
はい。
はあ、
その4ヶ月の間に10周年おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。なんか、すいませんね、なんかこれ。ありがとうございます。
はい、
なんか、ウォンチュベイベー。
はい。
ブレンド。これ、なんか、すごいね、これ。ウッディーな香りの。
あ、ウッディーな香りがしました。
ウッディーな香りがしたよ、これ。
あ、そうなんですね。
何これ何が入ってる
今日、10周年で、桃屋さんがこう、オンチュベイベーの曲を出していたので、でそれをこう、聞いてですね。
聞いて。
なんか、それのイメージで、あ、なんか香り作りたいなと思って。
すごいね。
今回ちょっと歌詞と桃屋さんのイメージに合わせて声優をブレンドしてみました。
すごい、これすごいね。これあの CD より売れるんじゃないこれ。
いやでも全部で8種類入ってるんですよ。
そんな入ってる。
はい、ウッディな感じがしました。
そう、ウッディな香りと、
はい、
そのスーッとするなんかミント系みたいなやつ、
はい、
ああシュッてしみろ。おお、うん、なんかそう森の中に
行って
果物を食べてるみたいな感じ
で。ああ。まあでもなん、イメージはそんな感じなんですけど、なんか最初にこう曲を聴いて、一番最初にこうキーワードとして、
キーワードはい。
として思い浮かんだというか、パッと目に入ったのが太陽だったんですね。
ああ、まあ、
はい、
そうね、そう、そう
ね。まあ最後も太陽が出てきますし。
太陽になりますね。
で、太陽のこの明るい感じ、とか、こう前向きさだったりとか、温かさ。なんかそういうのを声優で当てはまるの何かなって思った時に、
ほう、
マンダリンっていうオレンジ。
オレンジ？
はい。の声優をメインにしたものにしたいなと思って、なので多分今、ウッディーな中にちょっとフルーツを食べてる感じって言ったそのフルーツ、
ああ、そのフルーツがマンダリンが入ってんだ。
はい、マンダリンと、あと、明るいイメージで、グレープフルーツと、
お
ぉ。ちょっとこう、暖かさ、包み込むような暖かさで、ネロリっていう、オレンジのお花ですね。
あ、ネロリ聞いたことあるね。
はい。あの、昔、眉毛チャレンジで、
うん、
あった。最初に喋ったやつですね。ネロリ。これを、メインで持ってきました。
ジュースになりそうだな、これ。
そうです。もう本当にジュースみたいなイメージの香りが作りたくて、香りをブレンドするときってこう、なんて言うんですかね、パズルみたいな感じで、まずはこう曲を聴いて、そこからこう、キーワードをどんどん出していくんですね。
お
連想するようなのとか、こう印象的なキーワード。で、そのキーワードにこうぴったり合うような声優とか香りってどんなのかなっていうので、まずどんどんピックアップしていって、最後に、それをこう、ちょっとずつ混ぜていって、イメージとするような香りが出来上がるかどうか。
すごいね。なんか、アーティストやね、やっぱね。
ね、ですね。なんか、調香ってアーティストって言われるみたいですよ。
ああ、もう、なんか曲作ってる人みたいね、なんかね。
うん。でもなんか、今回は本当にその明るい感じをまず出したかったので。
おー、明るい感じ。
オレンジ系をメインにしたんですが、どうしてもそのオレンジ系って香りが飛びやすいんですね。
お
ー。なので、ちょっとこう最初の雨降ってんだの、雨のところとか、
うん、
こう、ちょっとこう雨が止んでいって、これから明るくなる前向きな気分を出したくて、その雨っぽいところで、おそらくちょっとウッディっぽさを感じる、
雨上がり感のやつか。
はい、そうです。ああ。ベチバとミルラっていうのを入れました。
え、市場？
ベチバ。
ベチバ？聞いたことないね。
これ、あの、根っこから取れる精油で。
根っこ？
ちょっとこう、土っぽいような匂いがするかなと思います。もうほんのちょっとしか入れてないんですけど。
ベチバ。
バ。はい、
って、ミルラ？
ミルラ。
聞いたことないね。
ミルラは、あの、ミイラ作りに使われていたもので。
ああ、なんかどっかで聞いたな。
はい。
おじまじょかなんかやったや
つ。あ、だと思います。喋った気がします。なんかこう、イメージ的にはこう、博物館とかのようなイメージ。ちょっと暗い、薄暗い感じとか、ちょっと湿っぽいような感じ。
ああ。
なので、こう、雨上がりのこう、空気がちょっと湿っぽい感じをちょっと出したくて、ベチバーとミルラを入れました。
ああ、まあ、こっちが本来の僕の、
はい。
やつやろうね。
はい。
これが本来の。内側の、内側のね。
湿った感じですか？
湿ったね。そう、人生の半分以上劣等感で過ごしてきた生き様のね、最初の土台になってるところね。
じゃちょうどそこも組み込めたようでよかったです。
親と育ちを恨みながら、現状のこのなんだこいつらと思いながらね、あの人を恨んで生きている時代のね。
そうなんですね。
そう。
いや、でも、私からの桃屋さんのイメージはですね、結構、まず曲のギターのかっこよさ、歌の歌声のかっこよさ。あと、この力強い声。ですね。が、まず、パッとした感じと、あと、なんだろう、コツコツずっと継続することのかっこよさ。
あ、かっこよさ、うわ
そう。私の中で桃屋さん、かっこいいイメージなので。
うわちょっと。惚れてまうやろ、はい、これ
その大人なかっこいい感じをやっぱり香りにも出したくて、おそらくちょっとだけスッとする感じの香りがするって言ったのがジュニパーベリーかなと思います。
あ、聞いたことあるな。
これはジンの、あのお酒のジンの香り付けに使われていて、カクテルとかですかね。なんでこう大人な感じ、かっこいいさを、このジュニパー、あとブラックペッパーも入れてます。
ブラックペッパーも入ってるの？
はい。ピリッとした、こう、キリッとした感じ。
もう全然俺じゃないね、これね。も
うそうですか？
あ、でもあれか。まあ、そういうイメージ的にこれ、あれだよね。あの、活動は成功してるってことだよね、これね。
はい。はい。っていう私のイメージはこういう感じ。
まんまとね。
でしたね。
皆さんの思っていると思われますよ。本当の。でも本当もクソもないか、でも大体もう、一応ね、はい、フリー素材で生きてますんで。
うんはい、でそう、その最後に、桃屋さんのフリー素材感ですか？
フリー素材感。
あと、何でもこう、肯定してくれる安心感が毎回あるので。
ああ、いいね。
はい。
いいね。
で、何でもこう、楽しんでいる姿。も印象的だったので。
ああ、そう、映ってるんならもう。
はい。
素晴らしいですね。
はい。もう、ね、全力で楽しむ感じっていうのも最後に、プラスで、カモミールローマンっていうのを入れました。
カモミールローマン、はい、聞いたことあるね、これも。よく。カモミール、
ね、カモミールですね。よく生えてますかね。白い花で中心が黄色い部分の。カモミール、可愛いお花なんですけど、すごく優しさを与えてくれる精油って言われていて、
もう素晴らしいね。
はい、お母さんのような精油っていう風に
出ましたね。
はい、言われてるんですけど、まあそれがこう何でも肯定してくれるような感じ、包んで見込んでくれるような優しさ、
おーいいね。
が桃屋さんにぴったりかなと。
いいねー。
はい。
めちゃめちゃ褒められてるね。
で、あと、カモミールって、こう、踏まれても、ギュッて、こう、うん、なんて言うんですかね、死なずに、ずっとこう、元気にこう、復活するんですよね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。なんかそういうたくましさのところも、桃屋さんっぽいなと思って。
もうすごいね。これ、惚れてまうね、こんなこと言われたら、ね。はい、これ結婚してくださいって、これもう次言われるやつやね、俺。
ああ、
ね、
もうプロポーズの。
プロポーズ
やね。ですかね。
ね。
桃屋さんのイメージと、オンチュベイベの曲のイメージで作った香りになるので。
曲に助けられてるね、これ。いいね。
明るい感じから、最後はかっこよくなるような感じにしたくて。
おぉ。
マンダリンとか。柑橘系の爽やかさが最初に来て、最後にはちょっとこう、ジュニパーとか、ビチバーとかなんていうんですかね、こう、大人なかっこよさ。
お
で、それがおそらくウッディっぽい感じに感じたのかなと。
なるほどね。だフルーツが全面に出ない感じになってるね、これね。
はい。
はぁ、すごい。これでも今言っただけでもこれ、8あるね。
8個入れました。
すごいね。
結構、普通濃度 1% って言ってるんですけど、ちょっとコロンっぽくしたくて、
うん。
2、3% ぐらいの濃度にしてるので、ちょっと濃ゆいかもしれないです。
あ、でも、全然、しつこさもないし。
あ、本当ですか？
爽やかよ、これ。
あ、嫌いな匂いじゃなければいいかなと思いながら。いや、
全然嫌いじゃない、これ。
あ、よかったです。
自分の匂いを自分につけるともすごい
ですね。はい。はい、ぜひそれを桃屋さんの香りにしていただければ。
これだから肌でもいいね、肌につけ
て、
ね。
あ、大丈夫です。でもメインはルームフレグランスみたいな形で。
あ、ルームね。こうスタジオでじゃあ振りまいて。
ぜひ。
収録すればいいね。
はい。
おー、すごいね。
で、一応の、防腐剤入れてないので、まあ、1ヶ月ぐらいで。
あ、もうガンガン
いかない。ガンガン使ってください。たっぷりあると思いますので。
見た目も綺麗でね。
その瓶可愛くて。
可愛いね。
そうなんですよ。
ウッド調の。
はい。そこもちょっとこう、優しさと、かっこよさが、この木でいけるかなと思って。
すごいね、もう、すごいね。そんな言われたらもうちょっと、もう眉の前で、うんことか言っちゃいかんやな、これね。うん、普通ちょっと、おしゃれに、タバコを吸うふりみたいなのに、ちょっとかね、なんかね。
そうですね。
うん、葉巻か。葉巻の練習しとかないかな。
はい。いや、でもなんかその、楽しい感じ、グレープフルーツで入れてるので。はい。
まあ、その、このね、ウォンチベイベイブレンドで。
はい。ぜひぜひ、はい、収録するときでも、シュッシュッとして。
あ、ありがとうござい
ます。香りを楽しんで、それ、リラックス効果も多分あると思いますので。
寝ちゃうかもね。
はい。ぜひ寝る前にでも、シュッシュッとしてもらったらいいかなと思います。
ありがとうございます。これを、はい、これだから写真を上げときましょうね。見てね。この可愛いラベルと、容器をね。
はい、容器が本当可愛いんですよね。
可愛いね。
うん。
またね、リクエストはキラキラまでね。
はい、眉毛。そうですね。はい。はい、何か言ってもらえれば。
はい。
ブレンドします。
すごいね。イメージ、顔。
はい。いや、でも楽しかったですよ。
あ、本当。
すごい曲聴きながら。
すごいね。なんか、そういうフルーツとか野菜あるよね。はい、クラシック聴いたりね。
はい。
この曲を聴きながら。
聴きながら作ったんで、その香りも。うん。
すごいね。届いたね。
はい。
ありがとうございました。
いえいえ、10周年おめでとうございます。
はい。はい。もうぼちぼちやっていきますんで。
はい。よろしくお願いします。
はい。では以上でよろしいですかね。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい。ということで、シャープ33、なんとね、10年やってよかったね。なんか、まゆゆが作ってくれまして、これ、ウォンチュベイベーブレンドってね、これツイッター、X か。X の方でもあげましたけど、この香りがね、いいんですよ。ちょっとスーッとするし、その本当、柑橘と、ウッディーな、なんか森林のような感じが、これが、よろしゅうございまして。まあ、なんすか、10年やっててよかったなっていうね。よかったですね。眉チャレンジもね。続けてよかったっすね。よかったです。こんだけ褒められたらほんとね。これもう何、何これもう結婚するやつやんね。ほんとね。踏まれても、カモミールと。まあ、僕っぽいっちゃ僕っぽい。まあ、そんなに踏まれてないけど、踏まれたような生き様になっていたというか。で、前ね、ナルト姫のとこの、ナルト姫ごとで、ネズミさんが、僕の、占って、なんかとんでもない困難を、なんか乗り越えちゃう、なぜか、ものすごい悪いことを、ものすごい、ラッキーが上回るみたいなこと言ってましたけど、なんか、そんな、で、なんか僕、手相もね、マスカケなんですよね、マスカケ線。徳川家康みたいに、まっすぐじゃないですけど、つながってんですよね、横、前横に、天下取り損ね線みたいになってて、この辺も、カモミール的なマスカケ太郎が、困難をなんかなんとなく回避というか、乗り越えちゃうというかね、じゃないですか。よかったね。かっこいいって。どうですか皆さんね。はい。だからもう、女子が聞いてるオルネポということで、素敵女子がたくさん聞いてる、もう何十万人もね、というふうになってることでしょう。っていうか、最終的にはそうなるということで、よろしくお願いします。はい。張り切って、今後もね、続けていきたいと、新しい新天地、ちょうどこれ何もかもがね、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。これはいで行きます。さあ行きましょう。ハッシュタグオルネポ、
ハッシュタグ
オルデポ。
はい、クリス・ペプラーでーす。はい、ハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポでございます。これ、X で、ハッシュタグオルネポで、ポストしてくれたって言ったらいいんかな多分。ポストになったもんね。ツイートのボタンがポストに変わったもんね。ポストするになったもんね。これ多分合ってんのかな多分ね。ポストしてくれた人、ありがたいつぶやきを紹介するコーナーでございます。はい。でね、こうページが変わってみんな届いてないのか、ハッシュタグがありませんでして、ガンダルフさんがね、はい、久しぶりですね。ガンダルフです。はい、あのね、猫のしっぽっていうポッドキャスト、猫好きさんとね、まず素敵な、ほんとね、ガンちゃんは素敵な猫好きさんとずっとやってますよね。もう10年ぐらい経つんじゃないね、なんだかんだ猫のしっぽも。10年超えてんのかな知らんけど、もう長いっすよね。で、猫好きさんがお休みとか収録参加できないときは、もうガンちゃんがなんかどっか自動販売機の裏かどっかで、コンプレッサー満金に上げて声を張らずにね、これぐらいの声で喋ればいいですけど、あの、ガンダルです、今日は猫好きさんがいらっしゃらないので一人で収録しますみたいなのを、あのコンプレッサーガンガンに上げて、もうどんな音量だっていうね、やってますね猫のしっぽが、ガンちゃんから、遅くなりましたが購入しましたということで、ウォンチュベイビーを買っていただいたということで、これあの CD 送りますんで、ガンちゃんありがとうございます。今日日曜日なんで明日残業次第ですが、郵便局が空いてたら発送しますんで、郵便局間に合わんかったら火曜日発送お待ちください。ありがとうございます。なあ、ウォンチュベイビー皆さんね、買ってください、よろしくお願いします。ガンガン買って、もうあのダウンロードね、毎月1回300円ずつ毎回ダウンロードしてもいいんですから、スマホにね、で前の削除して毎回新しく買って、ダウンロードしてね、あと毎月300円ずつ買ってもらえれば、もうサブスクみたいな感じでね、毎月300円、今までのデータを削除してまた新しく、クマジャックインレベルの、あの KMJL ストアの方にもう一回アクセスしていただきまして、買うと、何回でも買うというね、もうどんどん買って300円に CD 付きですから、もう CD いらない方はね、住所書かなければいいですから、よろしくお願いします。はい、ガンちゃんありがとうございます。猫のしっぽってポッドキャストやってますんでね、はい、よろしくお願いします。さあ、続きまして、アポロさんいただきました。令和5年8月31日に拝聴したアップルポッドキャストということで、オールネポ416回ということで、なんとか聞いていただけましたね。416回たどり着いたと。はい、どこから聞いたんでしょうね。前のページがダメになりましたんで、あっちこっちにばらまきましたんでね、はい、よろしくお願いします。さあ、以上ですか。以上2つになりますよ。ありがとうございます。ハッシュタグオールネポでは皆様からの、つぶやきじゃポストをポストを、ポスティングポスト、ポステッド、ポストを心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオールネポで、ハッシュタグは合ってんのよ、言い方ね。シャープとか言わんよね。ハッシュタグオールネポで、ポストしていただければ、私、大変喜びちょもらんま、マンモスレピでございまーす。以上、ハッシュタグオールネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、どちらがっております、どちらがっております。ツイキャスも終わってました。はい、じゃあエンディングでーす。
でててテッテテテテッテテテテテテテテテテテテテテテテテ。
はい、山口の片隅からお送りしております、宇部市の中心からお送りしております桃江野さんのオールデイズザネッポンでございます。417回でございました。マユチャレンジシャープ33もございました。はい、桃江野さんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポン。 オルネポの略をね覚えていただくことはなかなか難しいですけども、桃屋のおっさんのオールデイズだねっぽんという僕の冠番組でございますんでよろしくお願いします。はい、ということでね417回は、まあそういうことでございまして、もっぱらノンアルコールビール飲んでますスペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。でもご飯食べずに、まあ、食べるときは食べますけど、もうオールフリーをキンキンに冷やして、一気飲み、もう500やめて、500はぬるくなるんで、もう350にやっぱしましたけど、あ、キンキンに冷やしたのを一気飲みすきっぱらで、それが良くないんですよね、多分ね。まあ、部署が移動したのもあって、ちょっと運転が怖かったのもあるんですけど、緊張したっていうかね、胃が痛くなったっすね、金曜日ね。その後知らないおじさんと飲んだりとかしたんですけどね。まあでも本当、あんまり冷たいのは先に食べてから一口目いかんようにしたがいいっていうのはね、当たり前の話でしょうけど、皆さんもね、あの、年齢と健康、この辺は密接でございますんで、はい、なんとかね、もう何回も言ってますけど、80になってもスナックに行ける体作りを、ぜひ皆さんもね、目指していただければと、僕もそれを目指しております。はい。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう、そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう、悲しみは分かち合って行けるものじゃない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ、先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース 何を信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムでブラックアンドビューティー。歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままのブラックアンドビューティー。 The Fall My Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty。 消え失せるものならもういらない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズザネポー。